ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、区議会生活者ネットワークは青年、無所属区民派は無区、自民と区政クラブは自区、杉並同志会は同志、みんなの党杉並は民、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月10日から12日に16名が質問しました。その用紙をお知らせします。豪雨による区内久我山駅周辺の都市型水害対策について、質問者は大熊雅美、自民。広島市で起きた災害を通して危機管理対策とまちづくりの大切さを改めて感じました。区の危機管理対策上、早急に見直す点はありますか？
お答えします。土砂災害の危険が高い地域への対応を積極的に進めます。
久我山駅周辺はすり鉢の底のようになっているため、降雨量が増すと雨水が流れ込み溢れてしまいます。この構造的な原因を区は把握しているのですか？
お答えします。南北西側から神田川に向かって傾斜し、下水道も地形に合わせて設置されていることから、雨水が集中しやすい場所と認識しています。
久我山駅周辺の下水管の排水能力にも問題があると考えます。下水管の改善は広域的な問題でもあり、時間がかかるので、雨水の貯留施設の整備を進める対策も考えられると思いますが。
お答えします。小規模な雨水貯留槽の設置等も視野に、雨水浸透貯留能力の強化を図ります。
実行計画に水害多発地域対策が示されました。久我山ではどのような整備を進めるのですか？
お答えします。都と連携し、坂道での横断有形工の設置等の対策を講じます。
善福寺川の水害対策と駅周辺のまちづくりについて、質問者は渡辺富士夫、公明。浸水被害の多発する荻窪地域に現在どのような対策が検討されているのですか？
お答えします。都は下水道整備において50ミリ拡充対策地区に指定し、平成31年度末までに整備効果を発揮させるとしています。
地域が動き始めた阿佐ヶ谷のまちづくりについて区の考えは？
お答えします。まちづくりの方針について地域の皆さんと議論を重ね検討することで、まちへの思いや夢を共有し、駅周辺を核とした多心型まちづくりを推進します。
阿佐ヶ谷の中心にある杉並第一小学校の施設複合化についての教育委員会の考えは？
お答えします。教育環境の改善・充実を図ることが大前提です。駅前の一等地にある小学校という利点を生かし、新しい街づくりの核ともなる魅力ある学校づくりを進めます。
ICT の活用において統合型 GIS をどのように発展させ活用していくのですか？
お答えします。区の地図情報を区民へ提供する公開型 GIS を7月から運用開始し、区民に有用な情報を提供できる基盤が整いました。これをもとにさらなる活用方法を検討し、安全安心に寄与していきます。
土曜授業への対応、放置バイク対策、健康長寿の推進。質問者は岩田育馬、自区。今年度から実施している土曜授業について、1. どのような方針で臨んでいるのですか？ 2. 事務職員の勤務体制が土曜授業に対応していません。今後の対応は？
お答えします。1について、地域関係機関と連携した体験的活動や外部人材を取り入れた学習を実施します。2について、都の条例により事務職員は半日単位の勤務時間変更が認められていません。都の動向を踏まえ適切に対応していきます。
自動二輪車置き場整備と放置バイク対策についてお聞きします。
お答えします。自動二輪車置き場は平成28年度に3所の自転車駐車場内に設置予定です。所轄警察署と連携し放置バイク対策を行っていきます。
在宅療養体制の充実に向けた課題と今後の対応をお尋ねします。
お答えします。医療と介護の連携強化による一体的なサービス提供体制構築が喫緊の課題です。これまで以上に関係者と協議を重ね、実効性ある方策を検討し展開します。
都内における特別養護老人ホーム整備の方針をお尋ねします。
お答えします。区内整備が基本ですが、用地確保の財政負担が大きいことから、南伊豆町との取り組みを踏まえ都内における整備も検討します。
杉並の高齢者と子どもの未来を問う。質問者は今井博志、自民。火災による高齢者の消費者増加を受け、杉並区で積極的な防火対策の取り組みを進めるべきだと考えますが。
お答えします。さまざまな手法を駆使して高齢者の防火意識を高め、火災予防対策を取っていきます。
長期ビジョンを持って地域包括ケアシステムの構築を。
お答えします。住宅部門と福祉部門の連携強化など、幅広く長期的な視点を持って取り組んでいきます。
平成30年度までに認知症に対する総合的な拡充策を行うよう義務付けられました。認知症ケアパス事業の進め方をお尋ねします。
お答えします。ケアパスの作成・普及をはじめ、認知症初期集中支援チームの設置、認知症サポート医による相談の拡充について検討を進め、地域包括支援センターで取り組んでいる地域づくりを通し、認知症対策の普及推進に努めます。
杉並の子どもたちを丁寧に保育・教育することで、安定した経済成長・人口増加へつながっていくと考え、子ども・子育て支援事業を計画的に実施すべきです。
お答えします。27年度から5年間の計画期間の中間点である29年度に必要な見直し改定を実施する方向で検討しています。
区長選挙について、私たちの道徳・教材について。質問者は松浦芳子、同志。6月の区長・区議会議員補欠選挙の周知の際、新しい試みを行ったのですか？今回の低投票率をどう捉えるのでしょう？対策は？
お答えします。中学生が作成した啓発メッセージを高円寺駅前周辺に掲出し、投票日に選挙管理委員が車で呼びかけを行いました。投票率は残念な結果です。今後は多くの区民が集う場等での啓発に取り組みます。
区長選挙で施設再編整備計画を見直すべきと主張した候補者が相当数の票を得ました。計画を見直す良い機会ではありませんか？
お答えします。区民等の意見を聞きまとめたものです。見直す考えはありません。
文部科学省は私たちの道徳を夏休みには家庭に持ち帰り、家庭や地域で活用してほしいと通達を出しています。区の対応は？また、夏休みに教材を持ち帰ったのですか？家庭での評判は？
お答えします。家庭に持ち帰るよう指導をしていますが、 子どもたちや家庭の反応の報告は届いていません。
素晴らしい道徳の授業をする先生がいます。区民へ知らせてほしいと思います。そのための取り組みは？
お答えします。道徳授業地区公開講座や学校公開の場でご覧いただいています。今後充実に努めます。
障害者から直接聞き取りを、失語症者に対する支援を。質問者は金子健太郎、共産。今後、杉並区障害福祉計画を改定するにあたり、障害当事者や家族、支援者から直接聞き取りを行うなど、個別事例を多く集めることが重要だと考えますが、区の見解を伺います。
お答えします。障害者の施策を進めるためには、さまざまな立場の方から丁寧にお話を伺っていくことが重要であると認識しています。そういったことを一つ一つに真摯に向き合っていかなければならないと感じています。
失語症者に対する支援として、意思疎通支援者の養成、リハビリ環境の整備等を積極的に図るべきと考えますが、いかがですか？
お答えします。今後、当事者団体の意見も伺いながら、個々の状況に応じた対応に努めていきます。また、意思疎通者等、担い手の育成に努めていきます。
福祉事務所の人員、ケースワーカーを思い切って手厚く配置することが必要と考えますが、いかがですか？
お答えします。高齢受給者の増が見込まれる中、必要な人員体制の確保とともに、ケースワークのあり方自体についても改めて検討が必要であると考えています。
気象庁高円寺住宅跡地の活用は区民の声を聞いて進めるべき。質問者は上法正武、共産。馬橋公園に隣接する廃止決定された気象庁高円寺住宅の跡地を、認可保育園や特養ホーム、障害者のグループホームの整備など福祉施設のために役立てるべきでは。加えて、この土地をどう活用すべきか、広く区民の意見を募集するための懇談会やアンケート調査等を行うべきではありませんか？
お答えします。公園設立時の計画通り、防災機能を高めるために公園拡張用地として位置づけています。現在、パブリックコメントを実施しており、懇談会やアンケート調査は考えていません。
低投票率の選挙結果を受けて、選挙周知のための宣伝カーの運行日数を増やす、投票所を増やすなどの対策を行うべきではありませんか？
お答えします。多くの区民が集う場所での啓発活動など、日頃からの取り組みに力を入れていきます。
河川改修による綿堀公園や善福寺公園の自然破壊の危険性を認識し、区として早急に自然・景観保護に努めるべきではありませんか？
お答えします。公園周辺の緑が重要なことは区も認識しています。周辺の環境に配慮した河川整備を都にも要請していきます。
都市計画高井戸公園周辺のまちづくりについて、質問者は山本明美、民社。高井戸公園の進捗状況は、また今後、区民意見を計画にどう反映させていくのでしょうか？
お答えします。基本設計を完了したと聞いています。都に区民への事業の丁寧な説明を求めていくとともに、説明会の開催等を働きかけます。
放射第5号線開通後、岩通通り、富士見ヶ丘通り等生活道路への通過交通の流入が懸念されます。抑制対策は？また、岩崎橋の架け替えの目的と効果は？
お答えします。放射第5号線からの生活道路への右折を禁止し、流入しにくい道路構造とすることで抑制します。橋の架け替えは、両側に十分な幅員の歩道設置と耐震性の確保が目的で、安全性が向上します。
環八の中野橋交差点の4車線化による住環境への影響を懸念する声に対する対策は。
お答えします。要望を受け、都は緑地帯の在り方について協議しています。
玉川上水放射第5号線周辺まちづくりや高井戸公園等の計画が動き出しています。区は長期的な視野で広域的に課題解決を図るべきではありませんか。
お答えします。地域を俯瞰した視点で都と区が連携しまちづくりに取り組むことで課題解決を図ります。
家族の絆は食育でサポート、支え合いの社会構築のために。質問者は山本博子、公明。学校の給食メニューのレシピ本の発行と電子化して情報提供することは、親子のコミュニケーションが深まる機会となり、家庭にとって大変有益だと考えますが。
お答えします。ご指摘の通りと考えます。今後検討していきます。
農業体験や調理実習等の体験的活動は、命の大切さや感謝の心を育む機会になると考えますが。
お答えします。保護者や地域関係機関と連携し、食に関わる体験的な活動が充実するよう支援します。
介護予防事業を行うことで、参加者の生活機能は改善されているのですか。予防効果を明らかにできれば、事業へ参加を促す大きな説得力になるのではと思いますが。
お答えします。およそ9割の方に、維持改善の効果がありました。成果等を伝える工夫を重ね、普及啓発に努めます。
元気な高齢者の力を地域包括ケアの充実に充てるため、人材バンクのようなシステムを作るなど、個人やグループの社会参加を促す施策が必要と考えますが。
お答えします。ケア24における地域づくりの中で、人材の発掘やグループ化に取り組み、長寿応援ポイント事業の充実を図り、地域貢献活動等の社会参加を促進したいと思います。
教育への不当な政治介入を許さず、自立性を守る必要がある。質問者は鈴木信夫、共産。有史以来、国の中心に一系の天皇をいただいた伝統の国。これは、日本の教育再生にあなたの力をの呼びかけ文です。教育再生を掲げる安倍政権は教育委員会制度廃止等の法律を可決しました。内容は国・市長の政治介入に道を開くものです。市長は教育庁に指揮命令を出せないとの基本点について、区長の見解は。
お答えします。職務命令できないと考えます。
教育政策の方針となる大綱を定める権限が市長に与えられ、教科書採択、愛国心教育等を書き込めることが明らかになりました。これは市長の教育への政治介入手段となりますが、大綱は地域の実情に応じて策定できるのではないですか。区長の認識は。
お答えします。市長が地域の実情に応じて策定するものと考えます。
下村文科大臣の教育直後は至極真っ当だ発言のように、侵略戦争美化の動向があります。また教科書採択において改正教育基本法にのっとった記載になっていないという大臣の主張は成り立たないのでは。
お答えします。適正な手続きを経て検定を通った教科書と考えます。
保育・防災・共同推進について、質問者は田中雄太郎、美杉。休憩者地崩壊危険箇所に該当する堀之内一丁目や大宮一丁目以外に危険なところはないのですか。また危険箇所でどのような対応をしているのでしょうか。
お答えします。水害発生の恐れがある場合や警報発表の際は、水害多発地域に職員を配置するとともに、降雨量に応じ休憩者地崩壊危険箇所2箇所のほかに、 泉4丁目、高井戸東1丁目地内の傾斜地等で巡回パトロールを実施します。
子育てに寛容な社会に向け、意識啓発に注力すべきだと考えますが。
お答えします。基本構想の目標の基本的方向に掲げ、総合計画・実行計画に反映し取り組みを進めています。
いわゆる潜在保育士について掘り起こす取り組みが必要ではありませんか。
お答えします。潜在保育士を含めた保育の人材確保を図っていきます。
専業主婦や育児休業中の母親にも子育て支援を充実すべきです。
お答えします。ニーズの変化等に応じた子育て支援の取り組みを着実に進めます。
特養等の整備に協力する意思を持つ民間事業者等もいると思われます。区のニーズをどう周知し協力を促していくのか伺います。
お答えします。共同提案制度を活用し事業者の募集を行う等に取り組みます。
必要な人に必要な介護の保障を、失語症の理解と支援策求む。質問者は消し場誠一、無垢。立憲政治を否定する国の現状に対する主張としての見解を。
お答えします。憲法に従って行われる政治が立憲政治であり、政治を志す者は誰もが持つべき考え方と思います。
来年度要支援1、2について訪問介護と通所介護が介護保険給付から外されます。従来同様のサービスが保障されるのですか。
お答えします。訪問型サービス、通所型サービスに移行、自立支援に向けたサービス提供に変わりはありません。
失語症への理解を深めるための啓発活動、災害時の優先的な支援が必要と考えますが。
お答えします。区民に周知していくことは重要です。災害や緊急時のために作成したヘルプカードを改めて普及周知していきます。
杉並清掃工場建て替え工事でヒ素が検出されました。住民からは地下水の汚染を危惧し撤去が求められていますが、いかがですか。
お答えします。清掃一部事務組合は汚染された土壌の搬出処理や遮水効果もある山止め壁を設置する等の対策を講じていくとしました。
体の不自由な方が岩崎橋交差点を横断する際の安全対策は。
お答えします。安全性を考慮し歩行者の待機場所を設ける等を進めています。
特別支援教育の充実を、いじめ対策と SSW の活用充実を。質問者は曽根文子、青年。知的発達に遅れがなく通常クラスに在籍するが、学習面や行動面で著しい困難を示す生徒のため、杉並区では特別支援教育推進計画を定めています。そのような子どもは保護者や療育関係者などがその子の特徴、指導について記入する就学支援シート、スバルを入学前に小学校に提出します。区の計画では、スバルを参考に個別の教育支援計画を作るとされていますが、対応が不十分です。今後の改善を求めます。
お答えします。スバルの活用が重要と認識しています。個別の支援計画が必要な生徒には、入学時に計画を作成し、学校への指導支援をさらに進めます。
支援の必要な生徒は、情緒障害、通級、指導学級で指導を受けられます。しかし、希望者が多く、今年度の待機者は71名もいます。学級の増設が必要ですが、今後の計画は。
お答えします。増設を計画しています。
いじめ対策として人権教育に取り組んでほしいと思いますが、いかがですか。
お答えします。取り組みます。
区が全国に先駆け優秀なスクールソーシャルワーカー SSW を活用してきたことを評価し、さらなる充実を求めます。
お答えします。さらに活用を進めます。
春節で水害を防げ、地域住民と共同で包括ケア体制を作れ。質問者は市橋彩子、青年。水害地域の住民から川底の浚渫、堆積した土砂の除去を望む声があります。区の見解を伺います。
お答えします。堆積物で川の流れが阻害されないよう浚渫を行っていきます。
大宮八幡宮下の善福寺川整備工事により多くの木が切られました。工事終了後の復職計画を住民に説明することが重要です。今後工事が及ぶ尾崎橋付近は桜の名所、後継住計画を策定し住民に提示するよう都に求めてください。
お答えします。整備後の緑の再生が重要だと考え、都に働きかけています。今後も河川整備と環境の調和を図るため都と話し合っていきます。
区は3地区でケア24を核にした地域包括ケア体制づくりを施行しています。一方、地域のさまざまな主体のネットワーク組織がすでにケア24と共同で包括ケア体制を作っています。お互いの取り組みを学び合う報告会等の場が必要と考えますが、いかがですか。
お答えします。地域のさまざまな主体のネットワーク組織と共同して地域包括ケアを進めることが大切だと認識しています。3地域のケア24に限らず、全ケア24の職員が参画するなど、区としても広げる方向で取り組みを進めていきたいと思います。
区民の困難事例の傾向、区財政の健全状況に慢心するな。質問者は奥山妙子、緑党。行政では解決できないケースについて今後の予想は。
お答えします。騒音や立ち木の侵入、ペットの問題など以前はご近所や地域で解決できた問題について行政に解決を求めてくるケースが増えています。裁判外での紛争解決方法や専門医療機関や NPO 法人などを案内する場合もあります。近隣関係の希薄化等の傾向から、トラブルは今後も増加していくものと予想しています。
区財政が健全なのは杉並区の努力のみによるものだと考えているのではありませんか。地理的要因が大きいのでは。
お答えします。単に大都市東京に位置しているだけで企業や人の集積がなされ、税収も豊かであり、何もしなくても財政の健全性が確保されているとの見方は一面的で間違った見方であると思います。首都直下地震対策として木密地域の解消、子育て施策や高齢者施策など大都市特有の膨大な行政需要があります。不断の努力によって健全性が確保されています。
財政力があるからできている施策は見直していく時期です。
お答えします。絶えず事業を検証し必要な見直しを行っています。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせる街づくり。質問者は横田正直、民。窓口等の専門提携業務の民間委託推進を評価しますが、業務分析を行う目的を確認したいと思います。
お答えします。委託の範囲を具体的に明らかにするため行います。
親亡き後の支援として障害者が安心して生活できるようグループホーム整備を充実させていく必要があると考えますが。
お答えします。さまざまな手法によりグループホーム整備を進められるよう引き続き積極的に取り組みます。
障害者権利条約の理念を踏まえた精神科病院に長期入院する方の地域移行支援の取り組みは。
お答えします。スマイル荻窪で地域移行支援につながるプレ相談を実施します。今後は医療機関との連携を強化し プレ相談につながるケースの積極的な受け入れに努めます。
手話言語法制定を求める意見書を可決すべきですが、さらに手話を使用しやすい環境整備を区の責務とする手話言語条例制定に向け準備すべきです。質問を制約するようなことは議会制民主主義上正当化されるのですか？
お答えします。手話言語条例については議員のご意見として受けたまわります。また私どもの受け止め方に不手際があったとすればお詫びします。
以上が一般質問の用紙です。